この録音は木曜宮島塾の音声記録です。
音声記録です。
音声記録です。音声記録。
宮島塾長ちゃん。
ご機嫌いかがですか。宮島です。
村上ドゥーンです。この録音は宮島塾の休日木曜日を使ってレコードをこするという行為にハマってしまった人たちのスクラッチを FM ラジオでオンエアさせようというのを目的にした音声記録です。
です。
はい。
いや、で、料理が
料理そう、そうなんです。その最近劇的にうまくなって、
はい、
すごい。
なんかコツみたいなものがあった。
いや、もう簡単なんですよ。めっちゃ簡単で、
まあ、開けますか。
はい、うん、
はい、
いただきます。
ああ、毎度。おーす。何何、どうやってやるの、
その野菜にしても肉にしても、まあタンパク質が壊れ出す温度が40度から50度なんですね、
う
ん、でここをいかにゆっくり通過するか、
うん、はあ、
でもうその味の閉じこもり方が変わってくる
肉も野菜も。
そうなんです。だから
なんか野菜炒めは確かになんか高温でジャーってやるより弱火でジュジュジュジュジュジュジュってずっとやった方がいいっていう。
はい、はい、そうなんですよ。もうまさにそれで。
なるほどね。
はい、でまあ肉に関して言うと、
うん、
まあそうやってそのじっくり、まあ、弱火で、うん、
はい、
その40度から50度のところを通過させるときに肉汁が出るんですよ、
うん、
でそれって一見美味しそうな感じするじゃないですか、
うんうん、なんか肉汁じゅわーみたいな、
はい、う
ん
うん、でもそれは単なるアクで、
あ、
それは取り除かなきゃいけないんです。
なるほど。
だからそれを要はじゅわっと肉汁出てくるんで、うん、ハンバーグにしてもその普通の肉にしても、
うんうん、
それをこうキッチンペーパーでこう取りながら、
うん、
はい、こうゆっくりこう加熱をして、うん、で最後にささっとこう強火で仕上げるみたいな、うん、まあ、めっちゃというか結構時間かかっちゃうんですけど、
うんうん、
でもそれで作った肉野菜炒めとかハンバーグ、
うん、もうハンバーグもそう、
もうありえないぐらいうまくて今まで作ったの何だったんだって。
あ、そうなの。
野菜炒めとか、うん、シャッキシャキですか、ね、
確かにね、野菜は、
はい、
あの、ゆっくり、なんか、うん、じわーっとやった時のがシャキシャキして、
はい、
なんか高温でやると、なんかしなしなしなってなっちゃう。
なんか水気が出ちゃうんですよね。
うんうんうん、
めちゃくちゃうまいですよね。もう、この前の、土日月の連休も、
うん、
どっか行こうかなとも思ったんですけど、なんか外出たら外食しちゃうじゃないですか、
うん、
で外食、まあ、結構カロリー高いんで、
うんうん、
いやこれちょっと家でゆっくりしてみようと思って、
うん、
そしたらもうゆっくりしてたら料理も時間かけられるじゃないですか、
はいはい
はい、うん、それでなんかいろいろこうなんかジェノベーゼとか。
おう。
な、何いろいろちょっとおしゃれな。
ジェノベーゼソース買ってきて。
はい、
あ、やるね。
もう、すんごい時間かけて、弱火で。もう、マイブームなんで弱火。いろいろ作ってたら全部うまいですよ。なんか、ニンニクとかも、
うん、
その、
ニンニクは弱火だよ。
そうですよね。うんうん、なんか、オリーブオイルで、今まで、
うんうん、
なんか、ピッてつけたら、
うん、
うち IH なんで、
うん、
230度ぐらいまで来るんですよ、
うん、
マックスより1個手前ぐらい、
うんうん、
それで今まで高温でこうオリーブオイルで揚げたらカリッとなるのかなと思ってたんですけど、すぐやっぱり焦げた。
そう、めちゃくちゃ弱火
ですよね、
う
ん、だからなんか140度とか150度ぐらいでじっくりこう、でもジューってこうなってる、
うん、ジューっていうか泡袋がジババババババってずっと出続けてるみたいな状態にする
の。なんかそれでやってみたら、うん、めちゃくちゃうまいじゃん、
うん、だって僕のスパゲッティの時は、
はい、
半分白いぐらいの状態のまま、
はい、
もうフライパンの斜め上に上げちゃって、はいはいはい、でもそこでもジババババって なってる、
はいはいはい、
でしばらくすると薄いきつね色になるというね。
なるほど。あ、
そう、だから、
それぐらいだった
んですね、油の中でキツネまでさせないのかな、
はいはいはいはい、
キツネ直前ぐらいで うん、周りだけ狐っぽくなってきたら危ねえっつって上に置いて、
だって宮島さんのそのあのペペロンチーノ の、うん、あのガーリックのやつカリカリでしたから、ね、うん、すげえ美味しかったから、
カリンカリンだよ、
ですよね、うん、あれが意外と低温なんですか、
そうなんですよ、だって火の強さなんてもうごくごく弱火だもん、
いやちょっともうそれです、なんか料理すごい楽しいんです、うん、
じゃあなんかそれだったら、
はい、
少しいい肉みたいなのをさ、
はいはいはいはい、
あブランド豚とか買って食べ比べたりする、
はい、そうですね、ぜいやなんか今の、うん、あの調理法だったら、
うん、
家でちょっといいお肉とかその食材買ってきて、
うん、
やったら多分美味しくなれるなみたいな、うん、今までなんかやっぱり自分で作ってたら強火でやってたんで、
うん、
なんかあんま変わらない気がしたんですよ、はいはいはい、あんまり美味しくできなかったんですけど、
あと僕思ったのが、うん、豚こま肉とか、
うん、
買った時に、
はい、
なんかフライパンに入れる時になんかぐちゃって適当に入れてぐちゃぐちゃぐちゃって焼いちゃうと、なんか肉がペロペロって固まった丸まったところで焼けちゃうじゃん、
はいはい、
僕昔は一枚一枚なんかちょっ とペロンとこうなんか、は
い、ちょ
っと
剥いて
ちゃんとこうなんていうの、紙みたいにして、
それでまんべんなく
ポイポイって置くようにしてたら、
はい、
なんかちゃんと形残って、
なるほど、
うん、それも結構違うなと思った。
あ、そうですね、うん、確かに確かに、
うん、くちょくちょってなっちゃわない方が、
はいはい、
なんか美味しいの食べてる気はする。
そう
です
、
うん、
だからなんか火を止めてる状態で、うん、最初油引いて、
うん、
でそこから肉をこうまだ火止めてる状態に並べて、
うん、
こう弱火でやるんですけど、うん、その見たやつだと、
うん、
でもやっぱりそうやると丁寧にこう伸ばしてやるじゃないですか、
うん、
ああでも確かにこういうところなのかなみたいな、
うん、
その丁寧さ、
うん、
っていうなんか、いや最近ちょっと料理が楽しいです
よ。なるほど、
はい、なんかちょっと前にあの2チャンネルの、
うん、
を作った広い、
あ、はいはいはいはい、
うんうん、あの人のなんか本買ってみたんですよ。どういう考え持ってるのかな、
うん、
なんか変わってるじゃないですか、
うん、
でなんか読んでたらそのこの中に要はまあ無敵になる、
うん、
この世の中で無敵になるにはまず料理がうまいことっていうのは大事だ、
うん、ほうほうほう、
だから料理がうまかったら、
うん、
要はその外食しなくても、
うんうん、
美味しい料理がこう安く、
うん、
食べられるわけじゃないですか、
うん、
だからまあ料理がうまいのは絶対いいと、
ほうほうほう、
でその読んでて目に留まったもう一つが、
うん、
消費者として、
うん、
こう幸せを感じてるうちは、
うん、
いつまでたっても幸せにはなれ
ない、はいはいはいはい、なんかわかる、うん、
なんか物をこう手に入れるっていう行為でないと幸せを感じれないと、
はいはいはいはい、
要はその手に入れるためにはまあお金が必要じゃないですか、
うんうんうん、
じゃあそのお金を稼ぐ時間も必要じゃないですか、
うん、
だからそのお金を稼ぐためにその時間を使っちゃうと、
うん、
実際やりたい、じゃあその何か車だったら車手に入れて、
うん、
じゃあそれを乗って楽しむ時間も必要じゃないですか、
うん、
だから2倍時間が必要なんで、うん、あんまりこう幸せにはなりにくいと、
うん、
逆にそのクリエイターなんか物を作ることで幸せを感じられる人になれば、
うん、まあ、何もなくても
そうです、うん、まあ物を作るそんなお金かからないじゃないですか、
うんうん、
そのかからないものはそれをやって幸せを感じるんだったら、
うん、
要はその何かを買うために、
うんうん、
その働く時間をかける必要がないんで、
うんうん、
そっちがいいんだみたいなこと書いて、ああ確かになと思って、
うん、
なんか料理を作ったりとか、
うん、
なんか物をまあスクラッチをこう練習するでも、
うん、
まあそれが楽しかったらその時間さえあればいいわけですから、
まあね、
は
い、うん、そうだな、だから高いものを買う欲しくなったら高いものを買うためにたくさん、はい、大きく仕事しなくちゃいけなくなって、
うん、大変な仕事をしないとお金入ってこないじゃないですか、
うん、そしてその その高いものを作ってる人たちのお客さんになっていくわけだもん
ね。そうですね、
うんうん、なるほどね。
まあちょっと一理あるなと思って、うん、最近なんか それを元にこう日々過ごしてみてるんですけど、うんうん、
料理を中心にして、
はい、料理をしたりまあもの作りっていうか、
うん、
まあ、今ちょっとこうスクラッチをの基礎を、うん、まあ、練習し直してるんですけど、うん、まあ、一旦こう DMC も終わったんで、うん、僕としては、
うん、
あの、まあ、基礎に戻れる時間があるので、はいはいはい、でもやってたらやっぱりこう、まあ、僕はこう2クリックがずっとこう長年の課題で、うん、やっぱりその DMC の、 そのルーティンのために練習したらもうぐちゃぐちゃになってたんですよね、
うんうん、
普通のオープンからのやつも、
うん、
でそれをもう一から
整えて、
そうですね、うん、宮島さんからのアドバイスを思い出したり、うん、あとプラス自分なりにこう、うん、考えることも必要じゃないですか、
うん、
あ、これこうかなみたいな、うんうん、なんか僕の場合まず1音目と4音目、
うんうん、
で最後6音目、
はいはいはい、
1、4、6がこう、うん、綺麗に出たら、
うん、
ものすごい綺麗な作りができるって思って、
うん、
まあ、特に4が難しくて、
うん、1音目を出すのが一番重要で、
はい、
だけど1音目を出すためには4音目を想定してなくちゃいけなくて、
うん、そうですね、
うん、ってなるとなんなら6音目ぐらいまでのことを想定して1音目を出していく必要があって、
はいはい、
っていう感じだよね。
そうですね、うん、であとはやっぱりずっとまあ宮島さんが言ってるレコード側で音を出すっていうのをやらないと崩れちゃうんですよね、
うんうん、
だからそこの感覚をこうちょっとこう毎回思い出すように練習してたらあっという間に時間が経っちゃう、
うん、
でもそれって結構すごい楽しいんですよね、
うん、なるほど、
はい、スクラッチが今、うん、ちょっと基礎が練習できてすごい楽しいですよね。もうルーティン作りたくない
今は、ね、
ちゃんと練習したい
何かを作る感じで、
はい、そうなんですね、
いけばいいんだよね。
ああ、だ結構それ宮島さんって結構その2つっていけてますよね、
うん、まあそうだね、あの消費者としての満足を求めたことはないかもしれない、はいはい、最初の頃から
そうですよね、
一切合切何もいりませんっていう、
うん、まあ何か作って楽しんだりとか、うん、まあ料理もそうですけど、うん、
そうね、
だからそうやって過ごしてるじゃないですか、
うん、買う何かを買って喜ぶっていうことはほとんど感覚としてないかもしれない、うん、もう、うん、でもなんか、はい、今欲しいのはやっぱ、はい、あの iPhone でライン取りするためのさ、はい、赤白黄色の線、
あ、はいはい、
あれハードオフに、反対口のハードオフに行けば買えるんだけど、はい、それもなんか自分のためじゃなくて、
はい、
やっぱりこうみんなにあげたいじゃん、なんか生徒さん
たち、はいはい、
そのために買いたいわけ。
あ、なるほど、
うん、っていう欲はある、
はい、
だけど北口に行くのすらめんどくさくてなかなか行けないのよ、う
ん、まあ、うん、暑いですかね最近。
そうなんです、うん、
出たくないですよね、
うん、
うん、
だからあとね、
はい、
今あのパセリの種と、
はい、
でママちゃん用にパクチーの、
はい、
ママちゃんが自分で買ったんだけど、
はい、
パクチーの種買ったら、
はいはい、あ、育てる、
そう、あとバジルの種も買う予定で、はい、それを大量に生やすことによって、
はい、
なんか買うと高いじゃんバジルとか、
はいはいはい、
でどうせ使い切らずにちょっと捨てちゃったりするから、はいはいはい、とりあえず生やそうと思って、うんうん、それがちょっと当面の目標です。
ああ、いいですね、うん、
ただまた種をね買いにホームセンターに行くのがまた億劫で、うん、
まあ涼しくなってからでいいんじゃないですか、
うん、あ、でも涼しくなるとバジルの季節終わっちゃう。
あ、そ
っ
か、うん、いいですね。でもなんか育てたり作ったり、
う
ん、
それね楽しいと思う、
はい、
うん、まあちょっと一旦テンション変えます、
はい、
出勤前の午前8時、妻がお皿を割った。北海道から東京の中学に転校してまだ間もない授業前の教室、不安もあったけど 何かが起きそうな期待の方が大きかった。そうだ、あの朝母さんがお皿を割ったんだ。北海道って牛乳うまいの？そう声をかけてきたのが坊主頭の加藤。家が近所だった優子ちゃん、少しおとなしかったけど可愛かったな。そうそう、加藤と二人で自転車に乗って丸一日かけて浅草まで行ったんだ。中3の受験生が大事な時期に何してんだって感じ。優子ちゃんはどんな女性になっているんだろう。加藤は元気でやっているのだろうか。連絡取ってみようかな。心に刻まれたあの朝の音はほんの一瞬僕を少年に戻す。音を触りに行こう、宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。
音声記録です。
音声記録です。音声記録。
宮島塾長ちゃん。
でね、
はい、
ちょっとね、今年はねセミの孵化をちょっとどうにか見ようと思ってんだよ。孵化っていうか分かる、はいはいはい、でしょ、抜け殻から出てくるやん、
はいはいはい、
それをちょっとね見てやろうと思って、うん、見た時ある？
ありますよ。なんかうちの近所の、うん、それこそホームセンターの用があって、うんうん、なんかチャリンコにバーって行ってたら、
うん、
住宅の、
うん、
普通の何ですかね、
うん、
門、
うんうん、
のその石垣を、うん、そのセミの幼虫が止まって、
うん、
そっからもうまさに、
うん、真っ白な感じ、
真っ白なやつが、
うん
はい
うん、
出てきてるのを自転車で見かけました。
はあ、何時ぐらい？
夕方の、
夕方
6時
マジ、
はい、ぐらいとかでした。
夕方に孵化するの？
朝じゃない？いや、いやその基本は多分夜から朝にかけてだったんですけど、うんうん、だから珍しいですよね。
珍しいね、
は
い、
うわーと思いましたから
ね、うんうん、
孵化してるみたいな。
おそう、だからそれをね小島とね、
はい、
探しに行くっていう企画を今立ててるのよ、
はい、
うん、早起きして、
はい、
ってことだよねきっとね。
まあそうです、
うん、
あ、まあ、ちょっと孵化か、
そうそうそう、
ウカっていうのかな、
うん、ウカか、
う
ん、
そうですね、
ふかは卵から出るってことか、
うんう
んうん、ウカは羽に化けるだ、
そうですね、
ってことか、
うん、確かに確かに、でも結構
ね、
うわって思います
か、ね、なるよね。だから小1時間待ってればきっとね、だから幼虫の状態発見すれば、
見つければ、
あ、いたいたいたって1時間ぐらい観察すれば多分
そうですね
出てくるよね。
でだからそうですね、明け方から行けば、
うん、
何だったらカブトムシとかも見つかるかもしれないですね、
うんうん、
あ、それすごい子供の頃楽しかったな。
そうなんだよ、だからそれをね、
はい、
ちょっと今年はやろうかと思ってる
んですよ。いいですね、
うん、
なんか一回山奥にこうカブトムシの幼虫取りに行って、
うん、
40匹ぐらい取ったんですよ、
うん、
でもう本当にバケツに土入れて、
うん、
なんか普通に、まあ、水あげたりとかしてたんですけど、
うん、
そしたらいつだったかな、もうでも夏の間に、
うん、
全部こうさなぎから帰って、うんうん、カブトムシ40匹ぐらいすごくないですか？めっちゃいるじゃんみたいな超テンション上がりました
ね。すごいね、はい、カブトムシとして捕まえるの40匹はなかなか大変だもんね。
はい、
幼虫の段階で
めちゃくちゃ出てくんじゃんみたいな、あれ未だに忘れないです、
うんうん、そういう手もあるか、
うんうん
うんうん、
それも楽しそうですよね、
うん、
取りに行って育て、
うん、なんかそういうのをちょっとね、
はい、
やりたいなと思ってんだよ。
うん、この辺ちょっと行ったらいくらでも
ありそう、
ありそうですよね。
てかもううちの目の前が多分もう林みたいになってるから、
あ、いいですね。
なクヌギとかじゃないんで、はい、そこにカブトムシが集まってくる系の木ではないけど、セミのそういう巣っていうかね、はい、捕まるところではあると思うんで、はい、うん、 できればミンミンゼミみたいな、
はい、うん、いいですね。
いいんですよ、そういう作戦なんですよ、うん、今年は、
うん、夏を満喫してます、ね、
うん、それもあれだ、クリエイター
の、そうですね育てるのとかそんな
そうだよ、ね、
見たりするのはお金かからないですからね、うんうん、そういうのいいですよね、
うん、
なんか夏といえば、
うん、
まあこれちょっと僕お金かけちゃったんですけど、うん、なんか最近のテレビでやってる怖い心霊番組とか全然怖くないです。
お
っていうのもなんかそのなんか司会やってた人がラジオで言ってたんですけど、うんうん、なんか雨上がりの宮迫かな、
うん、
が昔やってるのめちゃくちゃ怖いです、
うん、
今見ても、
うん、
でそれ途中で、でなんで今怖くないかっていうと、もうあまりに怖すぎて、
うん、
視聴者からクレームが来たんです
ね。怖すぎるって
、うんうん、で今やってるのなんか、まあ、ゴールデンタイム7時台とかからやってるやつはもう大人が見たら明らかに、
うん、
こうまあ、
うん、作り話
作り物だっていうようなレベルのものしか、
うん、
なんか今のところやってなくて、
うん、
問題ないなと思って、
うん、
ツタヤに行ってちょっと、まあ、たまには、
うん、
あの DVD でも、まあ、映画とか借りようかなと思って行ったんですけど、うん、そこでこう、あでもそういえばホラーも最近ちょっとテレビ面白くないから、
うん、
1本ぐらい借りようかなと思って借りてみたんですよ、
うん、
ちょうどなんかそのシリーズ、
うん、芸能人の人が出てんの？
いや、まあその視聴者から投稿があったその
心霊写真とか心霊ビデオとか
ビデオですね、
はい、
でその最初の頃のシリーズはもう、
うん、
それこそ20年前ぐらいにちょうど見てたんです、うん、1と2見た記憶があって、うん、なんか 2に関しては、
うん、
もう夜中テレビでやってたんですよ、
うん、
3時とか4時ぐらいに、
うんうん、
で何これと思って見たら超怖くて、
うん、
でそこからちょっと一時期ハマってたんですけど、でその20年前ぐらいが1とか2で、
うん、
今見たら75とか76
なんですよ。ずっとやってんだ。
おすげえと思って、
うん、
でもそれもすごいですよ。最初その1とか2の時は、
うん、
あの投稿してくれた人には確か僕の記憶ですけど、
うん、
3万円を贈呈しますので、
はいはい、
それがちょっと過ぎて9とか10ぐらいになってから、うん、もう一気に投稿して採用された方は50万円みたいな。
お
だから多分めちゃめちゃ売れたんでしょうね。
あなるほどなるほど。
で今75とか6とかじゃないですか、うん、でどうなってんだろうと思って、うんまあ、75を見たんですけど、うん超怖いです
。怖いのやっぱり。
やばみたいな、めちゃくちゃ怖くて、
あそう、は
い、もう急いで他のシリーズ全部見ようと思って、
うん。やだな。
めっちゃ怖いですよ。
そうなの、
はい。
普通にお化けが映ってるみたいな。
もうどころか、
うん、
もうちょっとドキュメンタリーの要素、まあそれ1とか2ぐらいからもあったんですけど。
ああ、じゃ あ, あの除霊するやつとかだ。
とか、
うんうん、
まあ要は。そこにまず映ってる人、うん、もう顔モザイクなしとかのやつもあるんで、
うんうん、
な投稿者が来て、
うん、
なんかちょっと気味悪いんでお祓いしたいんですけど、うん、みたいな、でそっから物語は進んでいったんですけど、あ
なんかここ に怪しいですねとか
とか、
うん、
もう最初なんか普通に、
うん、
あなんかある人が映ってるはずのある人が、
うん
パッてカメラ向けたら映ってなかったりとか、
うん、
別にその、まあ、映ってないなっていう、
うんうんうん、
そんな怖くないじゃないですか、
うん、
でも、
うん、
その昔、
うん、
要は見た時は映ってたらしいです。そんな変なことなかったんですね。
なるほど。
で徐々に変わっていってると。
あそのビデオ自体が、は
い、でその投稿者が気づかないところで変化があったりとか、
うん、
で最後の最後にさらに、
うん
変わってるみたいな。
ああ怖い怖い。
めっちゃ怖い。
ビデオ見てないのに怖い。
めっちゃ怖いんです。
やだやだ。
やべえ全部見ようみたいな。
いや僕さ最近さ、
はいはい、
あの普通に YouTube でさ、
うん、
なんとなくいろいろ見てるうちに、ひとし松本 の、 あ、はい、あの決めてほしい話っていうシリーズがあるじゃない、
ど
ん
な話、
まるまるな話、はいはい、そうそう、それを見てたら、はい、それの5シャープ5っていうところで楽しんごが出てきて、はいはい、それがなんかいきなり心霊写真
で、はい、心霊の、
はい、知ってる、
知ってます、
あ、知ってんの、
思いっきりのやつです
よ、ね、そう超怖い、はい、
うん、新幹線、
そうそうそうそうそうそうそう、
あれ怖いです、
あれ怖いね、
怖いです、
なんでそれいつ見たの、と普通にテレビで当時見たってこと、
いや僕もだから YouTube、
ああそうかそうか
ですかね、
うん、いやあれ怖いよね、
こうめっちゃ怖い、
しかも全然そういうつもりじゃなく見てるからすっごい怖くない、ね、
多分、うん、そっから発展してゾッとする話ができたんじゃないですか、
ね、ああそうなんだ、
わかんないですけど、ゾッとする話もあります
ね、あるね、うん、いやあれびっくりしちゃったよ、もう見るんじゃなかったと思って
あんまり得意じゃない
んですか、あんまり得意じゃない、あ、うん、でも別に嫌いではないんだけど、わざわざ見ようとするあの感じじゃない、
あ、
うん、
なんか借りるとき久々に借りるん で、
うん、
でなんか時間とか見るじゃないですか、
うん、
時間80何分とかで、
うん、
あなんか短いなみたいな、うん、ちょっと物足りないんじゃないかなと思ったんですけど、うん、とりあえずなんか5本セットだと安いんで、
うん、
まあ、1本ぐらいちょっと借りようかなって、うん、って超面白いです
怖いの好き派か
僕は、まあ、好きですね、
うんうん、
でもちょっと一人暮らしなんで、
うん、
その後本当に怖くなっちゃったら大変ですけど、うん、
大変だよね、
はい、
うん、
夏ですね、
夏ですねいやあんまりでも好きじゃないかな、うん、どっちかといえば、うん、
まあそうですね、
うん、
じゃ宮島さんの前こう普通に動画撮るじゃないですか、仕事というか、
うん、
その、
うん、
教室で、
うん、
そんなんで映ってたら嫌ですもん、
嫌だよね、うん、いいやつだったらいいけどね、
うん、座敷わらし的な、
うん、
確かに、
まあでもまあその僕何十人も引き連れてるらしいから、その守護霊的なやつ、
あ、そうなんですか、うん、すげえ
大名行列状態らしいから、
あ、見てもらったんですか、
うん、めちゃくちゃいますよっつって、
あ、そうなんですか、うん、
なんかその背後霊もなんかちゃんとあのずっと一人のところにいるわけではなくて、そのおばあちゃん的なやつとかは近くにずっと行っているけど、他のはなんかあっちの方が良さそうつってピュって移動したりするんだって、
うん、良さそうって
なんかなんかいいなっ て、 言ってあっちにしようって言ってその列に加わったりとかしてるらしいの。それが僕はもう20人くらいいるっつって、
へ、
なんか人気商売やってるんじゃないですかみたいなこと言われた、
へ、
うん、そういえばそうですねみたいな、うん、
すごい、
うん、
なるほどな、うん、
なるほどなるほど、そうね、でも確かに急にテレビで怖いの出てきてびっくりしちゃう人とかもいるもんね、
いますね、
うん、そういう意味では確かに難しいか、
そうですね、
不特定多数の人にいっぺんにねバーって放送しなくちゃいけないから、
うん
うんうん、嫌な人いたらどうしようって気になる、気にしたり怒る人がいたりっていうのもまあ分からなくない、うん、
まあ、
うん、
そうですね、全然怖くないですからね、
うん、
本当今の、
何でもでも今そんな感じになってるのかもね。
まあまあそうですね。
なんかそんな感じしない？
確かに。
うん。
そうですね。
なんかちょっとつまんなくなってきてるような。
はいはいはい。
簡単になって分かりやすくなって。
はいはい。
うん。っていう気がする。
そうですね、
うん。
事故が起こらないような感じですよね。
なんか本とかもさ、
はい、
今一応本売ってるじゃん、
うん、
本として、
はいはいはい。
だからまあ。そういう本ってね残るかもしれないけど、
はいはい、
やっぱり電子書籍とかになったら、
はいはい、
残らない可能性あるもんね。
まあそうですね、
うん
うん、
なんかそういうのがいっぱい流行って電子書籍のとかのなんかページみたいなのがすごいね、
はい、
たくさんいいページとかなんとかってやっても、
はいはいはい、
うん、テレビが怖い話が怖くなくなってきたと大体同じような感じだね、うん、本がなんかそんな価値を感じなくなってきたみたいなさ、
うん
うん、
あ、その刺激的な過激な
のもそうだし、なんかその、うん、なんかそのいろいろ便利になってる感みたいなの、
は
い、
あ、
うん、
なるほど。
あ、でもテレビは便利ではないか、うん、あ、そうだ、最近さ、昨日佐野くんが来たんだよ。
ああ、はい、
うん、で、
はい、
そしたら佐野くんがなんか最近実はロードバイクになる自転車を買った、はい、実は買ってるっつって、
へえ、
それ乗るのが楽しい、
ああでも楽しそう、
うん、でなんか、
はい、
それで話してて、
はい、
でやっぱりそのイオンとかが、
はい、
あのいい素材のカーボンとか、
はいはいはい、
使って、
はい、
なんかいい自転車を比較的安くで発売しちゃうんだって、
は
い、だけどそこに鳴島サイクルみたいなのがあって、
はいはい、
そうやってなんか大会とか開いてる大きな、
はい、
あのブランドなのよ、うん、東京といえば鳴島ともう一個なんかがあるらしい、ね、うん、それがすぐそこにあるんだけど、
はい、
で鳴島とかはやっぱちょっと高いんだって値段が、
はい、
うん、でなんかこだわりのこうなんか足のこぐとことかをいろいろ付け替えたりして、
は
い、なんかやるんだけど、もう今は、
はい、
でそっちの方がいいって高いしいいってなったけど、はいはい、イオンのやつとかも別に悪くないわけよ、
はいはい、
大量生産多分してて安くなってて、
はいはいはい、
しかも大会とか出る人がそっちのイオンのやつ乗って勝っちゃったりするんだって、はい、うん、
まあ多分スポンサー契約的な感じで、
うん、でこれでも全然乗れるぜとか言って、はいはい、なんか宣伝とかしてるらしくて、
そうですね、すごい選手に、うん、多分乗ってもらってるでしょうね、
うん、
イオンなんて、
うん、うん、なんかそれも、
うん、
なんかそういうでなんだっけな、であれ か, だから結局自転車に、
うん、
あの電動アシスト機能つけたらやばいよねってなって、うん、
はいはいはい、
もうレースできないよねって なってきたら、実はもうついてるのあるんですよとか言って言って、下りとか普通の平地とかだったらやっぱ脚力とかの勝てるんだけど、
はいはいはい、
上りはどうしても電動アシストには勝てないっつって、
まあそうね、
どんな工夫した上り方しても勝てないからっつって、
はい、うん、それつけたやつでレース出てもいいんですか、うん、
いやそれは多分規制があるんじゃない、多分、
あ、
うん、分かんないけど、だから DJ は今だから電動アシスト付き
そうですね、
電動アシスト付き DJ が、
そうですね、
うん、当たり前だからな、
確かに、
うん、電動アシストどころかもうエンジン積んでる感あるよ足こがなくて大丈夫みたいな、
そうですね、
うん、
だからまあ製品っていうのはこう発展をしていくんでしょうけど、
うん、
やっぱりそのなんかまあ最近だったらワールドカップあったじゃないですか、
うん、
サッカーの、
うん、
サッカーがなんでこんなにこう世界的に人気があるのかって考えたら、でしかもその南米とか決してその豊かじゃない国が強かったりするじゃないですか、
うん
うん、それなんでかっていうとシンプルだからだと思うんです
よ、ああなるほどね、
ボールを蹴るみたいな、
はいはいはいはい、
足で蹴、
うん、
で向こうのカゴに入れる
んだ、うんうん、
だからそれは別にお金なくても貧しくても、うんうん、そのボールさえあれば、
うん、
じゃあ裸足でやったりすることもできて、
うん、
例えばブラジルとかではそういうのが一般的なんですよね、
うん、
でだからすごい楽し、
面白いというか、みんなができるもんね、
そうですよね、
うん、
そこになんか、まあ、スパイクのその性能とかあるかもしれないですけど、別にまあ
だからロケットエンジンみたいのを積んで、
はい、
プシューンってそれを作動したら速く走れるとかがあったら困るよ ね,
そうですね、
違うゲームになっちゃうもんね、
はい、だそうじゃないところでなんかやってるから楽、まあ、人気が、
うん、
面白いし人気があるんだろう なみたいな、
なんかすごい風のこう巻き起こす扇風機みたいなの持ってブオーとかやればビシュって足
ね
足手触らなくてもいけるとかになったらちょっと変わっちゃう、
だからやっぱりシンプルな構造のものだったり、
うん、
なんかそのバイクとかも僕よくわからないですけど、
うん、
昔のやつとかってものすごいシンプルらしいですよね、
うんうんうん、
もう簡単に分解できて作り直せちゃうみたいな、でそういうものが未だ人気があったりするみたいなので、
うん、
やっぱりこうシンプルイズベストなのかなっていう、
そうだね、
だシンプルなもので技術をこう高めることを楽しむっていう、
うんうん
うん、のがなんか
うん、
そのさっきの話じゃないですけど、
そうだね、
お金をかけずに楽しむ方法なのかなっていう、う
ん、シンプルなところにやっぱ魅力ってあるもんね、うんうん、ちょっと今度あれだな、また早見さん
を
招集して、
はいはいはい、
元バイク王の早見さん、
ああそうだ、
バイクの魅力をち
ょっと、そうですね、
我々バイク初心者としては、
そうですね、
どこが良くて、どういうのが良くなくてとかね、音がこうだといいとか、なんかありそう
ですね、聞いてみたいですね、うん、バイクだったらってなっちゃいそうですからね、
うん、
車もなんか欲しいなとは思いますけど、うん、維持費とか考えたら、
うん、
なんかバイクの方が手軽じゃないですか。
そうだよね、
バイクに魅力を感じちゃったら買っちゃいそうですけど、
まあちょっと一旦大丈夫か
な、はい、
ターネットティナナナナタネットティナナナナタネットティナナナナタネットティナナナナタ
ジョーで3日連続雨か。学校帰りに幼なじみのたかしと大喧嘩した日、中学3年生で初めて彼女ができた日、大学受験で合格者の欄に自分の番号がなかった日、初給料で父さんに渡す手袋を買った日、台所で母さんが一人で泣いてるのを見ちゃった日、飼ってた犬のコロが死んだ日、娘が生まれた日、全部雨の日だった。雨が嫌いとかめんどくさいとか言う人はたくさんいるけど、僕は違う。雨が好きなのだ。少しひんやりした空気と傘に当たる水の音を聞いていると、断片的で写真のような記憶が動き出す。その時の気持ち、温度、感触がよみがえる。こうしていろいろな思い出を動かしていると、もっと雨が好きになるのだ。なんだか今日はいいことが起きそうだ。好きなものがもっと好きになる。宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録。
宮島塾長ちゃん。
マク
マクマクマク
マクマクマクマクマクマクマクマク。
最初はだから哺乳類はネズミみたいなものだった。
あ、はい。でそこからまあ進化を経てこう猿になって。
うん、
まあ、類人猿になって、その類人猿もいろんな種類がいて、要は体も大きくて力がある類人猿もいる中で、小柄な華奢なこう弱い類人猿が一番こう最後
に
反映するんですけど、
なんだっけ、ネアンデルタールが人が一番近い違う種のやつなんだっけ。
そうなんです、
だよね。
ネアンデルタール人とホモ・サピエンスがこう同時期こう栄えてて、でもネアンデルタール人は滅びるんですよ。でホモ・サピエンスがこう繁栄するんですけど、まあでもそのアジア人とかそのヨーロッパ の, その白人の人たちの中の遺伝子に大体 2% 程度はネアンデルタール人の遺伝子が入ってるんですって。
でちょっとだけ融合したんだ、
はい、そうなんです、
うん、
なんちょっとこう遭遇する場所があったりとか、
うん、
なんかそういうので、
うん、
少しこう交配があったりとかして、うん、少しだけ入ってるらしいんですけど、うん、な要はなんでネアンデルタール人が 滅んでホモサピエンスが栄えたかっていうと、ホモサピエンスの方がより集団で、
うん、
要は集団の力でこう、うん、なんか狩りをしたりとか、はいはい、いろいろやってたらしいです
ね、うんうんうん。ネアンデルタールはもう一人の
もうちょっと小さいこう、
あ、なるほどなるほど、
うんうんうん、まあ団体で、
うん、
まあ点在をしてた
みたいな、うんうんうん、
だからやっぱりこう人が集団で何かをすることがいかに強いかみたいな、うん、まあその人類誕生を見てると、
うん、
なんか思わされる、
うん、
一人でやっぱりこう自営業、
うん、
ちょっとやっぱ考えさせられますからね。やっぱりこうみんなで、
うんうん、
まあ、周知の力で、
うん、
こう何か物事をやる。だからやっぱり大きな会社の方が力がこ
う、
う
ん、
やっぱり反映するっていうのは、
うんうん、
まあ、そういうことなんだ。
なるほどね。
は、人類史を、
うん、今じゃあ3章でその辺ってことか。もっと進んだ。
いや、で第3章はそのホモ・サピエンスがアフリカから、
うん、
まあ、ヨーロッパの方にも行って、うん、そこからどうやってこうアジアとか日本に来たのかっていうのが、まあ、メインだったんですけど、
うんうん、
その東南アジアから、
うん、
海を越えて日本列島に来た人たちと、
うんうん、
なんかシベリアの方から、うん、
ロシアの方からね、
はい、ロシアの方から、
うん、陸地で
北海道を渡って、
うんうんうん、
日本に列島に来た、
うんうん、
まあ、2つのルーツがあるらしいんですけど、うんうん、そのシベリア方面から来た人たちって、
うん、
要はマイナス40度の、
うん、
もう極寒の地にもこう耐えることができたらしい
ん
ですよ、
うんうんうん。
でそれはある発明があったからです。
なんだ。
なんだと思います。
毛皮。
その毛皮を、
うん、着るじゃない。
どうやって。
干す。わかんない。うん。
待ち針。待ち針というか、そのその針。
縫い合わせ針。
はい。針の発明があったから。
針か。
要はその。綺麗にその毛皮と毛皮を縫い合わせることができて、
で風を防いだりできて、
はい、高温作用の高い、
うんうん、
こう着るもの、
うんうん、針ね、
を手に入れたかららしいですよね、
うんうんうん。まあ確かにスースーしてたら寒くてダメだもんね。
は
い、ギュッとこうやらないとな。
はい、うん、でなんかその東南アジアから来るっていうの時に、まあ、台湾が当時陸続きだったらしいですよ、うん、中国大陸と、
うん、
でその台湾からその与那国島が一番近いの、うん、まあ、100キロぐらいあるらしいんですけど、うん、そこに行くその実験をして、
うん、
最初なんか草で船作って、
はいはいはいはい、
漕いで行ったんですけど、うん、ダメだったんですよ、
うんうん、
でその次に竹で竹を組んで船を作ってこう行ってみたんですけど、
うん、
あの黒潮、
うんうんうん、
日本海流がものすごい速さで流れてるんで、うんうん、それでなかなかこう、
うんうん、
なんか見えない壁みたいになってて、
はいはいはいはい、
なかなかたどり着けない
んですよ、ね、うんうん。
でそこで要は南からの人たちの発明が斧です、
うん、斧？あ、木、
はい、石の斧を発明したことで木を切って、うん、でその
ちょっと立派な
丸太からこう、
うんうん、
はい、船をこう作って、
うん
うん、やっぱりこう木で作った船はもう全然その抵抗が少ないらしいんですよね。竹とか草で作った船に比べて、
うんうん、なるほど。
でただやっぱりその木で作るにしてもものすごい時間とあと大勢の力が必要なんですよ、
うん
うん。大勢でないと運べなかったりするんで、
うん
うん、やっぱりこれもその集団でこう何かものを作ったり、
うんうん、
一つのものに対してやることができたからこそ、
なるほど、
そういう新しい世界が開けたのではないかみたいな。
そうだね、船がなかった時に船を作ったんだもんね。
はい、 はい、
それはすごいな。
そうですよね、
うん、行ってみたくなったのかな、あの
海
の
向こうへ。あ、見たいですよ。なんか要は100キロだから、
うんうん、かろうじて見える、
見えるんですよ。だからそこに何があるのかやっぱり、
あ、気になるよ、ね、
知りたいっていう、やっぱりそういう好奇心もなかったら行かないわけじゃないですか、
うんうん、そうだよね、う
ん、じゃあその行こうってなった時に、
うん、
いろんなものを作ってみて、うん、でそこでこう斧が発明されてとか、
うん
うん、いやすごいなと思って、
それはちょっと勉強になります。
そうなんですよね、
うん、
一人で自営業やってる場合じゃん、これ滅びの道なのかなちょっと思いました、
ね、いやそんなことないよ、
うん、まあだから何か、
うん、だってその船作ってる人たちも、
はい、
要するに船を作るという大きな目的のためならば力を貸すけど、
うんうんうんうん、
普段は別に船を作る専門な人たちではないから、
そうですね、確かに確かに、
なんかその辺の草を集めて美味しく食べるのを研究してる人だったり、
うんうん、
なんか怪我した時に塗ったら治るぞとか言ってる人だったり、さまざまいるんだけど、船作るのか、うん、じゃあみんなでやろうって言って、うんうんうん、そういう人たちが集まって船作る、
う
ん、
ああそうですね、
うん、
確かに確かに、
うん、全然それ、うん、それだよ、
そうですよね、
日本の国を明るくしようっていう時に、うん、よしじゃあ僕も手伝うってなれば、ね、それで問題ないってこと
だ
よ、
確かに確かに、そうですね、
うん、
そうだそう、だからホモ・サピエンスもそういうなんか道具を発明した時に、うん、やっぱり大きな集団で生活してるから、
うん、
それが広まるのも早いらしいですよね、
うん、
っていう風にこういろんな新しいものが共有されていって、
うんうん、
繁栄するようになったと。
なるほどね。
それが小さい集団だと、
うん、
そこでこう新しいものを発明しても伝わりづらいじゃないです
か、うん、はいはいはいはい、うん、そうだね、
はい、
うん、ちょっと遠くにここは知ってるけど向こうの人たちは知らないってあるもんね、はい、
そうですね、
うん、
だから1000人の集団の中で1個発明したら、
うん、
その1000人にはまず伝わりやすいじゃないですか、
うん、
じゃあその1000人のうちの誰かがまた別の1000人のとこの集落とかに、
うん、
集団の中に入ることになれば、
うん、
っていう感じですね、うんうん、要は伝わりやすい、
うん、なるほどね、うん、なんか今日渋谷行ってて、
はい、
渋谷駅を通ってる時に、
はい、
なんか一応今少子化な感じじゃん、
はいはいはい、
でもやっぱり今渋谷駅なんか人いっぱいいるから、
はい、
いろんな世代の人がいるじゃん、
はいはいはい、
で例えば50歳ぐらいのサラリーマンの人見た時に、
はい、
例えばこの人がおじいちゃんになったら、
はい、
で動けなくなるっていうか、なんかヨボヨボした時、うん、あ、ここのお姉さんもだいぶなってんなとか、
はい、
ってなると、
はい、
まあ、夜だったからそうだけど子供とかいないん で、
はい、
でそのおじいちゃんになったら動かないって家の方にいるんで、
うん、
減るじゃん、
うん、
だから本当高齢化来たら、
うん、
なんか渋谷駅とかも人少なくなるのかなみたいなことをちょっと想像しながら、
そうですね、うん、
帰ってきたけど、
うん、だからまあ立川とか、うん、まあ なんていうんですかね、こう、うん、地方都市まではいかないですけど、うん、まあ、ちょっとこう集中してる何でもあるところがあるじゃないですか、うんうん、だからそういうところに集中していくという
か、ああ、うん、うん、
いう感じになんかなりそうです
ね。なりそうだね。でも昔多摩センターとかすごい流行って、
はいはいはい、
みんな引っ越してたけど、
はいは
い、やっぱ今おじいちゃんおばあちゃんがね主にいる場所だもんね。はい、うん、
今老朽化は結構問題なんです
ね。そうなんだよな。
確
か。だから僕のお父さんお母さんぐらいの世代の人たちが、
はい、
移り住んでいる行った、
はいはい、
うん、
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 そうですね。ニュータウンってそうですよね。
うん、人類もちょっと減るってことですな、
うん、まあでも、まあ、日本だけで考えたらそうですけど、
うん、
世界的に考えたら人口爆発ですからね。
でも世界的に考えてもちょっと高齢化なんじゃない。日本だけがまだ唯一最初に突入してるらしいけど、
はい、
高齢化社会ってやつに、
はい、うん、まあだから先進国は高齢化になってますけど、
うんうん、そっかそっか、
発展途上国は
今バリバリって
全然、
うんうん、
ですからね、
うん、中国のだって その
一人っ子政策、
一人っ子政策の影響で、
はいはい、
あの高齢化が来たらマジでやばい。
やばそう。
いや、どにっちもさっちも行かなくなっちゃうらしいよ。らしいっていうか、まあ普通に考えてそうだよね。
うん。
うん
うん、
2人の夫婦がいた時に、
うん、
兄弟がいないから、
うん、
両親だけはいるんで4人、うん、でさらにその両親が生きてたとしたら8人、
うん
うん、8人じゃねえか、うん、そうか8人か、うん、が自分たちだけが働けて、
うん、
で子供が1人いてっていう感じになるから、
うん、
どう考えたって大変だよね。
そう
ですね、うん、
そうですよね。だから今こう最先端が資本主義経済じゃないですか、
うん、
それがまあ少なからず、
うん、
少子高齢化を招いてるわけじゃないですか。
まあまあね、うん、
でその先こうどうなっていくかって、
うん、
まあ誰も分かんないですけど、
うん、
なんかまあその変化はその変化で、なんか
そうだよね、うん、
まあ、面白いって言っちゃうとあれですけど、
うん、
興味はあります
ね、うん、
どうなるんだ
ろう。そうだよね、
はい、
う
ん、いや人類が、
うん、
最初にそのホモ・サピエンスが栄えた原因の一つとして、
うん、
長く走ることができた、
ほう
らしいんですよね、
うん、早くではなく長く
長く、
うん、
要は獲物を捕まえるときに、
うん、
獲物ってまあ毛で覆われてるじゃないですか、
うん、
でアフリカ大陸で、
うん、
こうまあ攻撃 して、
うん、
しますけど逃げていくじゃないですか、
うん、
それをずっと追いかけていくんですよ、
うん、
でそれはホモサピエンスが体毛が薄くて、
うん、
こう汗とかで熱を逃がすことができ たから、
はいはいはいはい、
より長く他の動物たちよりも長く走ることができて、それで獣を捕まえてたんじゃ、獲物を捕まえてたんじゃないかみたいな。
じゃあちょっと長期戦で臨んでたってことか。
そうです、
うん
うん、そうやってこう進化してきた人類がこう資本主義経済で少子高齢化で、
うんうん、今後どうなってい
くか、そう、どういう新たな一手を、
うん、
って考えると結構ロマンあります
ね、うん、なんか昔あの週刊ストリートニュースだったかな、うん、ストーリーニュースだったかな、うん、なんかそういうの、あの一般の人が考えた物語をなんか漫画みたいにアニメみたいにして、
はいはい、
あの放送するっていう番組があったの、
はい、
視聴者投稿の、
はい、
それですごい面白かったのが、
はい、
なんかこう人類に、
はい、
っていうかなんかその神様が現れて、
はい、
何でも一つ叶え、なん願い事叶えてあげるっていう人が出てきて、
はい、
で何ってなるじゃん、
はい、
で日本の首脳とかロシアの首脳とか、はい、アメリカの首脳とか会議してどうするどうするって言って、
はい、
大事になるわけよ、
はい、
でなんだっけな、なんか忘れたけど、なんか平和を求めるみたいな感じで、うん、確か決まったの、
はい、
でお願いしますってなったら、実は神様は、
うん、
あの生き物すべてにその望みを叶えるって言ってたわけで、
はいはいはい、
人間以外のその他全部の動物が人間を滅ぼそうとしてて、人間がピューって消えちゃうみたいな、
やべ
え、うん、みたいな話があって、それを見てちょっと思い出に残ってますな。
なるほど、
うん、
そうですね、
そうか、動物がいたかみたいな、そりゃそうだわってちょっと思って、
動物からしたらもう大繁殖してる、
うん、
邪魔な、
うん、
敵ですからね。
そうだよね、うん、
ペットと蚕ぐらいじゃないですか、
うん、
共存してるのは、
うん、犬はなんか相当昔から人間のお供だったらしいけどね。
そうですね、
うん、
だからもう遺伝子情報で、
うん、
要は人に可愛がられようとするのが入ってるらしいですからね、
うんうん、
あと蚕も人間が世話しないと死んじゃうんですよね、うん、
あ、そっかそっか、
今すごいですよ、こう遺伝子組み換えで、
うん、
光る 糸を、
うん、
吐く
蚕
が作られてるん
ですよ。じゃあなんかすごい光り方しそうだね。ホタルイカとかの光り方すごいもん、ね、
そう、うん、なんかそういう、うん、その海洋生物の発光する遺伝子を、
うん、
入れたらしいんですよ。
へえ、それいかつい、
は
あ、
やってんなと思って、
いろいろやってんね。いやだってなんだっけな、ヒアリ、ヒアリっているじゃん、
はいはいはい、
ヒアリじゃなかったかな、なんか、はい、とにかく害虫がいて、
うんうん、
でそれを倒す、
はい、
ヒアリだったかな、うん、ちょっとなんか忘れた、とにかく、
はいはいはい、
そのちっちゃい虫、
はい、ヒアリ今問題になってます、
うん、ヒアリではなかったかもしれないけど、とにかくそのちっちゃい虫、アリのようななんかちっちゃい虫を倒すことが、
はい、
あの必要 で、
はい、
でそれを倒すのに有効なのが、
はい、
唯一その虫、
はい、
害虫にだけに攻撃を仕掛けるゾンビバエっていうハエがいるんだよ、
は
い、すっごいそれよりちっちゃいハエなんだけど、それはもうその虫にだけバーンって卵を産みつけるわけ、
自分
のその虫本体に、
はいはい、
ほんでそれで体に埋めつけられるから、でそこで栄養を取って孵化して、
はいはいはい、
でそのやつは死んじゃうと、
はい、
でそのゾンビバエはその虫にしか攻撃しないのっていうことなんだって、
はいはいはい、
だからっつってアメリカとかではそれをバーって繁殖させて撒いたりとかしてるの
すげえ。
でもさ、そのゾンビバエが今度害を出したら
そうですよ、ね、
ゾンビバエ倒せるやついんのかよ
って、ね、そうですよね、
うん、
いやですよね、
いや危ないでしょそれって思ったけど、賛否両論あるが、
はい、
みたいな、うん、もうブワーってゾンビバイバーって放流してるっぽいよ、うん、ミクロの世界になってきます。
そうですね、うん、複雑だな世の中、
うん、
その世の中をどう楽しむかですね。
そうですな、うん、受け取り側の、うん、あの心の持ちよう次第ですな。
そうですね、
うん、
そういうのを観察して面白いなって思えても、まあ、
うん、
それはそれでこう楽しめてますし、
うん
うん、何をどう楽しむかですよね、
うん、
楽しまないとな、
そういうことです、うん、程よい楽しいのを見つけて、
そうですね、
うん、やってるってことですよ、うん、
だからこう DMC 破れて、
うん、
とか要はその出れなくて、
うん、
悔しいって言ってこう泣いてる人もいて、
うん、
すごいその人のことも心配になりましたけど、
うん、
でも泣けるほど、
うん、
没頭するってまあ楽しんでる証拠じゃないですか、
う
ん、
まあ、そういうことですね。
だからそういうことなんだなと思って、
うんうん、そうだよ、うん、
ワールドカップのお客さん、
うん、
やっぱり1点入った取られたで泣いてますからね、
うんう
ん、それぐらい楽しんでるっていうことですよね、
うん、いいよな、うん、ワールドカップも終わり、はい、DMC も終わり、
いやまだ終わってないですけどね、ジャパンファイナルが、
そっか、
はい、うん、まあ、だから勝った人は勝った人で楽しいですけど、
うん、
負けた人も楽しんでるんだぞっていう、
うん、そういうことですね、
負け犬の遠吠えですけど、
うん、
でもまあ本当そういうことですか、
ね、そういうことです、
まあ、勝負は勝ち負けがありますけど、
今回は急に終わります、ここまでじゃ今回はここまでじゃ。